本日の、聖書の箇所をお読みいたします。本日はローマ人への手紙4章13節から16節、ローマ人への手紙4章13節から16節です。新約聖書303ページになります。それではお読みいたします。ローマ人への手紙4章13節から16節。というのは、世界の相続人になるという約束がアブラハムに、あるいは彼の子孫に与えられたのは、律法によってではなく信仰による義によってであったからです。もし律法による者たちが相続人であるなら、信仰は虚しくなり、約束は無効になってしまいます。実際、律法は身怒りを招くものです。律法のないところには違反もありません。そのようなわけで、すべては信仰によるのです。それはことが恵みによりようになるためです。こうして、約束がすべて子孫に、すなわち律法を持つ人々だけでなく、アブラハムの信仰に習う人々にも、保証されるのです。アブラハムは私たちすべてのものの父です。世界の相続人と題して、清岡先生に説教を取り継いでいただきます。
おはようございます。今朝はすごい風が強くて、ゴーゴーと風がうなっているような状況の中にあります。まあ、思い返せば、新学校に入るために本当にこう初めて2月だったんですけども、関東に来た時には、関東って本当にこの風の強いところ、だだ広いところで風の強いところだなということをですね、感じたことがありましたけれども、本当に今朝も強い風の中ですけれども、こうして伝えられていることを感謝いたします。今朝もローマ書の4章を読んでいただきました。まあ、かなり昔ですけど、ある時、何人かで教会の案内をですね、近隣に配布することがありました。で、そんな時にとても大きな家に出会ったわけなんですけれども、そしてその家にも、もうその案内をこうポストに入れました。まあ、その時に一緒にいた人とたわいない話を交わしたわけなんですけれども、それはこんなに大きな家だと相続でも大変だろうねとその方が言うわけですね。でも、まあ、人の財布のことを考えることもないよねと言いながら、でもそれだけ相続できるものがあればいいね、いいねとかですね、そんな多少悲願だ、そういったことをですね、交わしたことがありました。確かに相続ということになると、まあ、自分には関係ないと思ってしまうところもあるかもしれません。ですが、私たちには相続すべきものが大いにあると言います。それはこの地上での財産ではないかもしれないけれども、でもそれに勝って素晴らしいものである、そのことを今日の聖書の箇所は語っております。まず一つは、世界の相続人ということが言われます。このローマ書の4章の13節にこのようにあります。というのは、世界の相続人となるという約束がアブラハムに、あるいは彼の子孫に与えられたのは、律法によってではなく信仰による義によってであったからですとあります。世界の相続人となるということがあります。アブラハムと、そしてその子孫への約束でした。神はアブラハムとその子孫に、あなた方は世界の相続人となるという約束を与えられました。でも、それは一体どういうことなんだろうかなとなります。まあ、そこには、一つにはカナンの地、今のイスラエルの地をアブラハムの子孫に与えるということももちろんありました。聖書の中においては、これは創世記の12章の7節にありますが、 主がアブラハムに現れ、そしてあなたの子孫に私はこの地を与えると仰せられたとあります。あるいは他のところでも、私はあなたが見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫に与えよう、私はあなたの子孫を地の塵のようにならせる、もし人が地の塵を数えることができれば、あなたの子孫をも数えることができよう、立ってその地を縦と横に歩き回りなさい、私があなたにその地を与えるのだからとですね、創世記にもあります。そして確かにアブラハムの子孫たちはその約束の地を受けました。例えばイスラエルの民はエジプトの出た後ですね、本当にこのモーセに率いられてその約束の地に住むことができました。また後にローマ帝国によって滅ぼされたりもしましたけれども、1900年近く後に再び国を建てることができました。この世界の相続人となるというわけですが、もちろんそれだけではなく、やがてアブラハムの子孫から生まれ来たる救い主によって世界が治められるということもあります。ですからイエス・キリストも弟子たちに言われました。誠にあなた方に告げます、世が改まって人の子が栄光の座につくとき、私に従ってきたあなた方も十二の座について、イスラエルの十二の部族を裁くのですと言われました。そういう面ではこの救い主として来られるイエス・キリストと共にやがて世界を治める、そのこともあり、そしてこれはすべてのキリスト者にも当てはまることであるわけです。ですからクリスチャンたち、キリスト者は世界の相続人であるといいます。聖書の中にキリストにあって私たちは御国を受け継ぐものとなったとあります。キリストにあって私たちは御国を受け継ぐものとなった。それは一つには救い主のおられる天の御国に入ることもあります。かつてキリストと共に十字架につけられた強盗が罪を悔い改めたときに、キリストによって言われたことは、あなたは今日私と共にパラダイスに入るということでした。天の御国に入る、彼もまた世界の相続人となったわけです。私たちもそれぞれ天の国に入る相続人であるということでした。天の御国はもはや死も悲しみ痛みもない、罪から解き放たれる、そしてキリストと共にある幸い、その天の御国を受け継ぎ天の御国に入るという、そのような約束が確かにあります。そしてさらには、先ほども触れましたが、やがて終末の日には、終わりの日にはキリストと共に世界を治めるということもあります。かつて世界が神によって作られたときには、私たち人間はその世界を治めるものとして作られました。ですがアダムの罪以来ですね、私たちは、人間は罪のゆえに世界を正しく治めるどころか、世界を破壊し、あるいは自然体系も壊し、天災とも言えない多くの人災をも招いたりもしています。世界も私たち人間をですね、時として苦しめることがあります。ですがやがて終末の日、終わりの日、キリストの来られる時には、再び世界はキリストにあって元に戻り、そして私たちがそれを正しく治めることができるようになる、そのような世界の相続人でもあるということを語ります。そして次には、そのように信仰によってということがあります。私たちが世界の相続人となる、天の御国にも入ることができる、それはこのところで律法によらず信仰によってということがあります。信仰によるということが繰り返し言われます。4章の13節においても、世界の相続人となるという約束がアブラハムに、 あるいは彼の子孫に与えられたのは立法によってではなく信仰によるとあります。信仰によってとあります。あるいは16節においてもそのことがあります。そのようなわけで全ては信仰によるのですとあります。世界の相続人、罪許され救われ天の御国に入り、そしてやがての日にはイエス・キリストと共に治める、そのようになるのは、前回見ましたように割礼などの人の行いによってではないと言います。神を信じる、キリストを信じる信仰によるということでした。私たちはともすれば何もしないで何かを手に入れることができるとなると、それを疑う場合が多くあります。何もしなくていいとなると、あるいはただだと言われると、かえって半信半疑となって信じないというところがあります。いろいろな集会にしてもですね、入場無料だとかえっていかがわしいものではないかと疑って人は来ないと言われることもありました。そしてむしろ値段が高いと、これは大丈夫と信じてやってくる、まあ、そんなですね、評価をされることもありました。ですから救いということについても、修行をして立派になる、立派な人になってから手に入れることができる、そういうものではなく、ただ信じればよいのだとなるとですね、なかなか心を固くなにして素直に受け入れようとしないところがあります。ですが考えれば、誰かからプレゼントを差し出された場合には、私たちはどうするだろうかとあります。その時にですね、いや、私はそのようなプレゼントを受けるに値しないものです、だからもっと立派な人になってから、立派なものになってからそのプレゼントをいただきますということはないと思います。そんなことを言えばかえって失礼にもなります。私たちはありがとうございますと言って素直に受け取るべきでもあるわけです。信仰もこれと似たところありますけれども、同じように素直に信じて受け入れるわけです。もっと立派な人間になって、もっといろんな修行をしたり修養を積んで、そして素晴らしい人間になってからいただきますということではなく、神の救いは神からの差し出されたプレゼントでもあるわけです。ですから律法、すなわち割礼などの行いによって救いが得られるとなれば、じゃあ信仰の意味がなくなってしまうというわけです。4章の14節にこのようにあります。もし律法による者たちが相続人であるなら、信仰は虚しくなり、約束は無効になってしまいます。もし律法による相続人となるならば、信仰は虚しくなってしまうというわけですね。私たちが世界の相続人となり、天の御国にも入ることができ、そしてやがてキリストと共に治めることができる、相続できるのは、ただ信仰による律法や行いによるのではないということでした。そしてさらには、世界の相続人となる救いは神の恵みによるということもあります。16節において、そのようなわけで全ては信仰によるのです、それはことが恵みによるようになるためですとあります。ことが恵みによるようになる、そうあります。そのようなこの恵みによるということでした。聖書では恵み、それは受けるに値しないものにも注がれるこの神の愛と顧みのことでもあるわけです。私たちは救われるには値しないものであった、救われたからといって神の本当に大いに役に立つものでもない、救われるにはあまりにもわがままで醜くて罪深いものである、そうはなります。でもそんな私たちをもなおも神は愛してくださった、そして救い主としてキリストを与えてくださり、キリストによって救いの道を備えてくださった、そのことの大切さがあります。 新約聖書一箇所を代読したいと思いますが、これは本当にいつも心に覚えておくべき大切な言葉でもありますけれども、このエペソ書の2章の8節です。エペソ書の2章の8節のところです。新約聖書の386ページですね。386ページのエペソ2章8節の言葉です。まあ短い言葉ですから暗唱し、心に留めておいていただければと思います。この2章の8節でこう言われます。この恵みのゆえに、あなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。この恵みのゆえに、あなた方は信仰によって救われた。自分から出たことではなく、神からの賜物だとあります。恵みのゆえに信仰によって救われた。だからこそこの世界の相続人となる救いは、すべての人に与えられるものです。人は人種や身分や職業や何者かに、そういったものに関わりなく、信仰があれば救われる。アブラハムのように神を心から信じる信仰があれば、信仰によって救われ、世界の相続人となる。そしてアブラハムを父とし、そしてアブラハムの子孫とされるということでした。このように世界の相続人となる、御国に入る、それは信仰による、そして恵みによる、そのことをいつもここに留めておきます。そしてさらに三つ目には律法とはということが出てまいります。四章の十五節です。ローマ書の四章の十五節にこうあります。実際律法は身怒りを招くものです。律法のないところには違反もありません。人は律法ではなく信仰によって救われ、世界の相続人となるとすれば、それではということでまた他の問題、問いかけが投げかけられます。それはそれなら律法は一体何なのか、律法はどんな働きを持っているのかと問われます。これに対しては15節にあるように、律法は怒りを招くものであり、そして律法のないところには違反はないと言います。ここには律法の働き、聖書にあるさまざまな戒め、それの働きが語られています。まずその律法は違反を示すとあります。違反を示す。このローマ書、同じローマ書ですが、7章の7節のところを見てまいります。ローマ書7章の7節のところです。このようにあります。それではどのように言うべきでしょうか。律法は罪なのでしょうか。決してそんなことはありません。むしろ律法によらなければ私は罪を知ることはなかったでしょう。実際律法が隣人のものを欲してはならないと言わなければ私は欲望を知らなかったでしょう。とあります。このところで語られているわけですけれども、大切なことが語られています。律法すなわち神の戒め、教え、命令がなかったら、私はそのことをですね、自分が犯していることが、たとえ罪であったとしても、それが罪だということを知らなかったというわけですね。七節にあるように、律法によらなければ私は罪を知ることはなかった。実際、律法が隣人のものを欲してはならないと言われなければ、欲望を知らなかったでしょうと、こうあります。まあ、こんなふうに例えることもできるかもしれません。例えば、交通違反を考えてみるわけですけれども、そして、このところでは一旦停止をしなさいとか、あるいはここではスピードは何キロまでですと定められたりする。そういった法律があるからこそ、それに反すると、まあ、罪だということもわかります。そのような法律は私たちの安全を守るためにも定められています。そしてその法律の上に、それを破った時に違反したということを本当にわかるわけです。 ですから私たちが聖書のさまざまな戒め、また命令、そういったものは私たちが神の前に罪を犯しているということを悟らせる、そのようなものでもあります。もしそのような戒めがなければ、私たちは何が罪なのか、何が悪いことなのかということもわからないまま過ごしてしまうことになります。律法は私たちに違反を教える、罪を罪として教えるものでもあるわけです。ですから、聖書を読まなければ、本当にそれまで罪だったということも知らないことも多くあったと思います。で、さらに律法は、神の怒りを招くとあります。律法は神の怒りを招く。4章の15節において、律法は御怒りを招くものですとあります。この怒りというのは神の怒りであるわけですが、ゆえもない神の怒りでは決してないわけです。それは私たちの犯した罪に対しての神の怒りというものでした。法律には法律を破ったり、あるいは背いたりするときには罰を与えると定められています。そして実際有罪となれば罰を受けるわけです。それと同じように聖書の戒めについてもですね、罪を罪として教えるだけではなく、それに違反した場合、破った場合、背いた場合にはどうなるか、神の裁きがある、そのことも語っているわけです。まあそんなふうに言いますと、じゃあ、律法がなければいいじゃないか。律法がなければ罪もないのにと言いたくなる、そんな思いもあるかもしれません。そして律法は悪いもの、自分たちの罪をですね、明らかにする嫌なものと思ってしまうかもしれませんが、そうではないわけですね。人を裁きに陥れる、それが律法ではなく、本当はその思いでもないわけです。人を裁きの中に陥れるのは、神の怒りの中に陥れるのは、私たちの罪であって、決して律法ではないわけです。神の戒め律法はむしろ良いものでもあるわけです。先ほどロマ書の7章を開きましたが、同じ7章の12節にはこうもあります。ローマ書の7章12節ですが、ですから律法は聖なるものです、また戒めも聖なるものであり、正しくまた良いものです。律法は聖なるもの、良いもの、戒めも良いもの、正しいものとこう言われています。ある方はこれをこんなふうに例えました。それは私たちの健康診断に例えておられたわけですが、私たちが健康診断をして、そしてもし悪いところが見つかったとします。そして病院において、医者がそのことを私たちに告げる。病気である。ここが悪い。そういったことを伝えます。そんな時に私たちの病気を見つけたその医者が悪い。そんなはずはないわけです。むしろ私たちの悪いところを見つけてくれた恩人でもあるわけです。それを恨むとすれば、全くお門違いでもあるわけです。聖書に記された様々な戒め、あれをしてはならない、これをしてはならない、これをしなさい、あれをしなさい。まあ、なんと鬱陶しくですね、嫌なものと思うかもしれませんが、それは私たちの罪を示し、そしてその罪から救いへと至らせるための大切なものでもあるわけです。私たちは、私たちの罪を示す聖書の戒め、それは何のためにあるのかとありますが、本当に私たちの罪を示し、私たちを罪の許し、救いへと導くものでもあるわけです。私たちはそのことを通してイエス・キリストの救いを知る、そして天の御国に入ることのできるものとされている、世界の相続人とされたことを感謝したいと思います。私たちがそのような相続人とされるのは、それはただ信仰による、神の恵みによる、自分の方から何か出たものではない、そのことをもう一度覚え感謝をし、そしてこのイエス・キリストにある救いを手を差し伸べて受けておきたいと思います。 お祈りをいたします。天の父なる神様、私たち本当にあなたの前に愚かなものであり、また罪深いものであります。でもそれに私たちをなおもあなたを愛してくださり、イエス・キリストを救いにしてお送りくださり、私たちを本当にその信仰の家に、恵みの家に、救いへと導いてくださったことを感謝いたします。神様、どうぞそのことをいつも覚えて、感謝を持って歩むものとならしてください。また一人でも多くの方々が信仰にあって、救いへと導かれますように、そのためにもまた私たちの群れを、教会を用いてください。感謝をし、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。